新年の挨拶とかけまして、義務教育と解きます。
ほうほう。その心は
?9 年はお世話になりました。
ああ、すごい。6、3年?
そう、9年お世話になりました。
9年ね。
ということでね、はい、2018年、一発目でございますよ。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。ね。わらば研究所、はい、私、わらば研究所研究員、ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、で、今日も所長、はい。
あ、私ですね、はい、です新年早々ぼやっとしちゃいましたけど、
ね、
はい、わらば研究所所長を務めております子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、ホーリーさん、そしてね、このね、リスナーさん、今年もね、2018年もこのわらば研究所をね、よろしくお願いいたします。
はい、私こっちっぽくない、この
画面で見
ると、ね、名前上ね、
はい、
じゃこっち動こうね。
はい、ね、はいはい、そしてね、
あ、私こっちだね、はいはい、
普段はね、ここでね、
はい、
ゲストを紹介するんですけども、
うんうん、
ですね、まあ先に言っちゃうとね、ゲストさんがちょっと今日急にね、渋滞に巻き込まれちゃいまして、で、まだ到着してないんですよ。
うんうんうん、
だから、もうそのまま始めちゃえと、ゲストを置いて
。そうだね。
ね。まあまあまあ。ご本人よく、那覇の渋滞が舐めてたって言ってました。
確かに、私も最初そうでした ね,
ね、はいはい。南部からはね。
本当です、大変です。
で、まあ、もっともっとね、もっと、まあ、ね、まあ、ちょっとネタバレしますと、これ、収録なんだよね。年末なんですよ。
うん、内緒。
言わないでやって、
うん。そうそう、内緒内緒。
あ、そうか。
もう1月で年越したよ。
そうだね。ね、紅白歌合戦でね。
そうそう。
そう、あんなことなっちゃう。安室ちゃんがね。
安室ちゃんがね、出てね。
あんなことやこんなこと。びっくりしたなって、そうそう。ねえ、また正月はハワイに行ったりとかね。
はいはい。気持ちは正月行きますよ。
お年玉もたくさん配ったんですよね。
う
ん、
そうです、そうです、
ね、はい。もうね、僕らは持っていかれましたね。って。
な
んだ、うん。お年玉。
はい。
ね、
お年玉ね。
そう、そういえばね、お年玉でね、うん、僕ら、思ったのが、
うん、
沖縄のお年玉、あ、まあね、まあ、お金の話、うんうん、急にするのなんなんですけど、
いい、うんうん、
まあ、大体今一人1000円ぐらいが相場だと思ってたんですよ。僕らって。
お年玉ね。
そう。でも、本土の県外のお年玉って、もうそれ以上入ってたりするんだなってから、うんうん。漫画とかでも見たりとか、あと一回なんかの情報番組で、全国都道府県のこのお年玉ランキングでのあって、一人当たり何件もらえましたか、
うん、
みたいな。
うんうんうん、
で、沖縄が最下位だったっていうのがあったんですね。
うんうんうん、
で、まあなんかその時の理由が、まあ沖縄は昔から1ドル紙幣をそのまま上げてたので、その名残じゃないかな、みたいな。という理由があったんだけど、うん、まあ、もうその時、まあ僕も大人だったんで、うん、単にまあ台所事情なんだろうな、っていうかな。で、また、ね、結構またそんなたくさんもらえないんだろうなって、そういうのを思ったりとか、こうやって、今年もまたお年玉が飛んできました。はい、僕らの、ね、世代って分かって、世代って一緒に行っちゃった、
うんうん、
昔お年玉に500円札がありまして、
うんうんうん、
もらったことあります。
あったよ、うん、私もらいましたよ、500円札、うん、
ね、
うん、
あれが、
うんうん、そう、
あれが500円玉に変わった瞬間、なんだろう、なんかありがためというか、あれコインって、そうそうそう、なんかそう、もう当時悪ガキだったんで、本当に、あ、うんうん、あ、もうなんかこう、重さじゃなく、重さですぐ、あ、500円玉なんだって、
うんうん
うんうん、ね、なんかこういうね、そう、世知辛いというかね、そういうね、子供ながらにシビアなことを見ながらね、
うんうん、
成長してまいりました。
なんかさ、お札をもらった方がもらった感ありましたよね、うん、同じ500円
で。そうですね、
なんとなくね、うん、なんでしょうね、う
ん、なんでしょうね、お札ってなんかやっぱなかなかこう、ね、子供ってさ、お札って手にすることないから、うんうん、
そっか、
うん、
まあ、100円持たされたりはね、もしかしたらね、うんうん、こう駄菓子屋さんとかあるけどね、そうそうそうそう、なかなかお札持ってお買い物がないからですかね、うんうん、あの500円札すごい嬉しかったから、なカムバック500円札って気はしますけど、そう
そ
う、
ね、
うんうん、大きいけどね、
なんかね、うん、なんかそう、ありがたみはあったんですよね、
うん、そうね、でもなんかいいような気がするな、うんうん、お年玉ね、
うん、
なんかさ、うちあれですよ、親戚の子供、はい、うちの子も5人いるわけなんですけど、はい、親戚もいとことか、あの、はい、まあ、ひばあちゃんを筆頭に、はい、親戚一同が集まるんです、
うんうん、
でもう孫だひ孫だみたいになるわけなんですけど、はい、子供だけで総名20名弱みたいになってくるわけ、
はい、
これ超大変なんで、そのさっきの姓の話じゃないけど、
はい、
うちはもう親戚ルールを敷いていて、
はい、ほら親戚ルール、
はい、親戚ルールです、はい、あの一律1000円ねみたいな、
はい、はいはいはい、
抜け駆けすんな的なね。
なるほど、
まあ、子供たちにしたらショックなんでしょうけど、
はいはい、
あのお金持ちのおじちゃんのお年玉多いに違いないみたいなやつはない。
なるほどね。
ないっていう。
ありましたね。はい、なんだろう。あのおじちゃんいつもね、結構たんまりくれるんだよみたいな、こう、兄弟同士でね。
うんうんうん、あるよね。
そういうのもありながらでも、そうそうそう、ちゃんと裏ではちゃんと協定があって、あったのね、そういうのが。ドラえもんでもそういうのありましたね。必ずもらってやるぞみたいな。このなんかね、お年玉獲得大作戦みたいな道具をもらって、
うんうんうん、
で、なんか、この玉を引いてたら、誰でもお年玉くれるようになるってから、
うんうんうん、
そういった見知らぬ大人の人が、お年玉あげるぞとか言って、みんなやってきて、パニックになっちゃうってから。
そうなの？見知らぬ大人ってどういうこと？親戚、ま、
もう、街行く普通の通行人の人が。
え？それ何？どこルール？
あ、いやそういう道具があったのね。
あ、ドラえもんでね。
そう、ドラえもんで。
びっくりした。うん、ちょっとずれちゃった。本気で聞いちゃった、うん。真面目に欲しくなっちゃった。はい。
ね、まあそういうね、まあ。
ええ、いいですね、うん、その道具ね。
ねえ、まあ、やっぱなんかなんだろうね。こう、いつになってもやっぱ子供とこのお年玉ってなんかやっぱ切っても切れない。
そう ね。いいですよね、うん。でも実はね、私ね、去年。
うん。
もう去年だね、はい。はい。去年のお正月、本当にうちの子供たち、道行く人にお年玉もらってました。
すごいですね。
沖縄ですよ。
何その足長おじさん的な。
今ちょっとドラえもんじゃないですよ。
ええ。
はいはいはい。普通に歩いていたら、うんうん、なんかうちほら5人いるからゾロゾロ連れてるでしょ、
はい、
でお姉ちゃんが一番下の子がちょっと眠くって、
うん
まあ、全然昼間なんだけどね、うんうん。夜になりかかりか。夕方だったんだけど、うん
はい、
こう抱っこしてたんですよ。中学生のお姉ちゃんが一番下の4歳かな、うんうん、をこう抱っこしてて、で、こう、うん、家族でこうね、ほら、
はい、
なんか、歩いてたら、
うんうん、
向かいから歩いてきたおじさんが、おい、みんな兄弟かいって声かけてきて、うんうん、そうですよって言ったら、そうか、お正月だねとか言って、
うん、
よし、ちょっと待っときよって、懐から、お年玉袋がじゃじゃーんって出てきて、足りるかなって言って。
ほう。うん、いいですね。
5人全部。
へぇ、
すごくないですか？
いやー、なんだろう。こういう時って、なんか、まあまあ、ちょっといやらしい話で、ね、子供からしてみればね、
うんうん、
なんだこの素敵なおじさんは、ね、この、うん、なんだろうね。
なんだったのか分かんないんですけど、うん、なんか子供たちにね、お正月の夢をっておっしゃってました。
うんうん、
はい。
あ、でもいいな、なんかそのね、お年玉もそうだけど、まあ、このね、まあ、すぐお金にっていうわけじゃないんだけど、
うんうん、
お正月ぐらいだからね、ちょっといいんじゃない、まあ、いいもの買ってあげな、
そうそう、なんかね、好きなの買いなよって渡されて、うんうん、本当ありがたかったし、いいですね、子供たち大喜び、びっくりですよ。で、私、ほら、今、沖縄に親戚がいないじゃないですか。うん、
はい。
私、お正月にね、
あ、そうですね。
そうそうそう、お年玉って私からしかないので、うんうん、本当に嬉しかったみたいで、はいはい、もうあの時のあの方、本当にありがとうございました。どこのどなたか存じませんが。
はい。ね、今度またひょっこり会ったらね。
本当、
うん。
そう。そんな感じです。
じゃあこの放送もしかしたらね、
うんうん、
たまたまもしかしたら聞いていたかもしれないよってから、あの時の、
う
ん、
そう、
もしかしたら私だ
って、私ですっていう人いたらぜひ ね、本当声かけてください。
じゃあこのわらば研究所の
お礼もね、はいはい、させていただきたいですって言っても、もうお礼の言葉を伝えるのと、子供たち元気ですって伝えられたらなって思います。
あ、でもそれが一番の返事ですよね、はい、うん、一番のそれ返事ですよね、それがね、お礼でもあり。じゃあもうね、ひとまずだいたいそのお年玉って、最終的にはお母さんとかお父さんがね、
うん、
だこれは私が預かっておくさとか言って、でそれで預かって、で、うんうんうん、その後帰ってきた試しがないとか言ってからまあまあそういうこともあったりとかねでもね、まあ、うんうん、ちゃんと有意義にね使いましょうねって、そうですよね、まあそんな、うんうん、話でございました、
うん、お正月ね、
うん、
もうほら仕事始めもねしてますからね、
うん、
6日でしょ、
う
でね、今日、
うんうん、
だからね、あ、私、
うん、
ラジオでね、こう声だけ聞いてる方で、那覇、FM 那覇聞いてらっしゃる方で、
はい、
ホーリーですね、お正月期間ですね、はい、あと2日ぐらいですね、
はい、
8日までかな、はい、 7が日月、そうですね。月曜日まで、はい、劉邦の6階の祭事場で焼き小籠包売ってます。
はい、めっちゃ告知じゃないですか、PR。
はい、ちょっと PR しちゃうけど、うん、はい、横浜中華街のお店で焼き小籠包美味しいからね。うん、FM 那覇のホーリー誰よって言ったら、まあ、ぜひ遊びに来てください。ホーリーさん聞いてますって言ってくれたらね、リスナーさんだってすぐわかるから、うん。
はい。
うん、声かけてください。はい、いますよ。働いてますよ。
ね、でも働くホーリーさんなかなかね見れないですからね。
そうですそうです。
貴重かもよ。
そうだよそうだよ。
僕ですら見たことないもんだって。
あ、本当ですか。
だってそう同じそうラジオ以外でそうそう飲んでるホーリーさんしか見たことないわ。
そうかそうですね。働いてますよ。そうそうちゃんと昼間は。
いやいやもう本当ね、ではもちろんそれはもう働くってちゃんといやなんかこういうサービス業で、まあ、接客してるホーリーさんねなかなか見れないんで。うんうん、
あないないないないないない、はい、ね、もうぜひとも、ね、
貴重ですわ本当に。はい、
正月アルバイトです、
はい、いやいやもうやっぱなんだろうね、まあ、僕もそうだけど、うん、もう貧乏暇なしで
そうですよ。年末年始って何かとお金かかるじゃないですか。
そうなんですよ。
なんで頑張って働いてますんで、ね、よかった遊びに来てください。美味しいよ焼き小籠包、うん、遊びに来てくださいね、ケイシーさん
もね。そうですね、
うん、ぜひぜひね、はい、ユーボーね、
多分もうこの放送あった時にはあのもうあった
っていう、あ、そのままそうですよ、2時からでしょ、はい、3時に終わったら、うん、あと焼き小籠包を食べに行くと。
なるほど、
うんうん、
オッケーです。
いいですよ。祭事中8時までかな、はい、やってますかね。 あゲストのチョメさん登場です。いいですね、生っぽい。
いやー、よかったよかった。はい、
はい、
本日ですね、
はい、
2018年一発目、はいはい、
ゲスト
ゲストチョメさんでございます。
ようこそ。ようこそ。ようこそ。入ってる、
はい、あ、はい、
入ってないよ、マイクね。
失礼いたしました。はい、
はい、
はい、
入ってます、
入ってますよ。
あ、入ってますか、
入ってますか。
もう一個、そっちか。
はい、
はい、どうぞ。
あ、そうだ、4本ですね。すいません、失礼いたしました。はい、
はい、
これ聞いとけばいいんだな。
そうですね、チョムさん渋滞中が取れました。
はい、はい、ちゃんとね、その間にも編集しました。はい、
はい、
ね、この放送ね、あ、はい、まずまずね、チョメさんもう急にバタバタで収録始ま
って。いや、申し訳ないです、本当に、
いやいやいや、
ちょっと平日の那覇を舐めてました、ね、
すごいですよね。
はい、
はい、大丈夫です。私も初回でやりました、はい、
やりました。
はい、チョメさんはどちらから来られたんですか。
はい、僕らは糸満からやってまいりました。
どうも、ようこそ、は
い、
ようこそ。
お願いします。
ね、
ま
あ、今はね、実はちょっとオープニングで、
はい、
この12分余り、
はい、
お年玉の話をしてたんですよ。
あ、お年玉、
急に振るの話。その前にさ、チョメさんって書いてあるけど、チョメさんの横にチョメさんが分裂してもう一人いますよ。
は
い、
カーピーさんね。
はい、カーピーです。よろしくお願いします。
カーピーさんと今日お二人でいらしていただいて、はい、ありがとうございます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、これもじゃあ後ほどね、こちら YouTube でこれ、まあ、収録
見れますからね。
収録してますので、
はいはい、
またこれもまた後ほど、文字も変えますので、
映像見てみてください。
トメさんとカービーさん、
カービー、星のカービー、
ピーですね、
カーピーさん、
カーピーさん ね、 さん ね、
ね、
ホーリーが二人みたいな感じになります。
ホーリーズ、ホーリーズ、
ホーリーズね、私たち。じゃあそれで、行きましょう。
お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい。で、これね、お正月一発目、1月6日なんですよ、今日。
お、いや、まだ俺たち年明けてない
の。あれ、気のせいですよ、多分。
いや、
もう全然1月6日の2時ですよ。
ホーリーさん、ホーリーさん。
はい。
糸満だから。
あ、糸満は、そうか。旧正月。
まだね、年末だからね。
いや、だからね、
クリスマスもまだだ
しね、今年の旧正いつですか。待って待って、
今年の旧正は2月の、
あ、ないわ、このカレンダー。
十何日かな、12が。
あ、じゃあまだまだですね、年明けね。
12, どうやった？ 12が、そう、旧正。
旧正。
はい。
12日。12日、
はい。
じゃあ、全然、師走な感じですね。
そうです、そうです。で、2月この12に、
はいはい、
まあ、年を明けるので、
はい、
忘年会やるんですよ。
今から忘年会ですね、じゃあね。
そうそうそう、1
月入ってからが忘年会。まあ、
新暦でいう2月の11日に、
ほう、
忘年会やるんですよ。
なるほど、なるほど。
大忘年会っていう。
糸満
大忘年会。糸満大忘年会。
っていう、まあ、イベントをやるんですよ。
あ、すごい、すごい。行く行く、はい。ちょっと待って、いつ？
2月の11日日曜日です。
建国記念日ですね。
はい、2月の11日の日曜日。
はい、そうなんですよ。
と思ったらなんか入って、あ、大丈夫大丈夫。行きます。どこで？はい、誰でも行けるんですか？
誰でも OK です。
あ、素敵ですね。
普通にチケット制のイベントなので。
うふふ、
内容的にはその、はい、糸満出身とか、
うんうん、
まあ、住んでるとか。
住んでないけどいいですか？
全然大丈夫です。在住とかですね。まあ、糸満大好きな人とかが、まあ、集まって。
はい。
で、そこのタレントさんだったり、お笑い芸人さんだったり、まあ、ミュージシャンだったり。
はいはいはいはい。
あとなんだっけ？あとは、あ、演劇役者っていうんですか？ 役者の皆さん、俳優さんとかも出ます。
実はね、福井、はい、私も
そうですね、
2年前に、2年前だっけ、あれ
2年前です。2年前、
毎年あるんですか。
毎年だったんですけど、去年はあまりにも忙しさに心折れて、
はい、
あのそれまでは1回目2回目とこうちゃんと年明けてやってたんですけど、はいはい、去年は何かしらけど心がね、
ちょっとね、
ちょっと僕が大作家入ったってのもあって、
なるほどね、
はい、
休んだ方がいいだろうと、
そうです、もう2年に1回にしないっていう話、
あ、いいですね、オリンピック的な感じでもいいですよ。
で、まあ今年はちゃんとやるっていう、
なるほど、
これが第3回、
第3回、
で2回の時に、はい、一昨年にケイシーさんも来てもらって、
はい、そうだったんですね、はい、そんなつながりが、
あのね、音楽のイベントで、はい、ライブハウスで、
はい、
あのちょっと。ね、あのイベントでお会いして、
そうですね、
あ、それより前にね、
それで糸満のライブハウスで定期的にイベントがあったんですね、
はいはい、音夜会っていう、
そうなんですよ、
はい、
音に夜って書いて音夜会、
はい、音夜会っていうのやってて、
であれで、うん、そのバンドさんの、あ、ね、これ、ね、出るステージの合間合間に自分が出てきて、
そう、
でちょっとうまいこと言って帰るという、ね、
そうですそうです、謎かけしてもらって、
うん、
例えばバンドとかで何々音楽隊とかがいたら、うん、じゃあ音楽隊とかけましてみたいな、
やってました。
やってたんだ、
はい、はい、
そうなんですよ。一応ちゃんと私やればできる子なんですよ、
知ってますよ、やればできる子ですよ、ケイシーさんは、はい、大丈夫ですよ、
はい、
ちなみに、はい、第3回糸満大忘年会、来年、うん、違った間違えた、今年、はい、新旧暦違うな、
新暦
もう分かんなくなっちゃう分かんなくなっちゃう、2月11日、
はい、
何時からどこで、
3時から、お昼の3時からですね、
はい、
スタートなんで大体2時オープンですかね、
はい、
2時にオープンで、だいたい9時ぐらいまで。
朝の、はい、違うよ。
夜のですよ。夜のですよ。で、そっからまた、忘年会なんで、打ち上げも、お客さん参加型で、
はい、
できますので、
はい、
だい
た
い、
朝の、
はい、朝の。
9時には帰れるかな。
そうですね。
帰れるかな。
ちょっと、ちょっと散らかってきたぞ。
待って待って。12日って休みだったっけ？
とにかくスタートは、オープン
2時の、2時ですね。
スタート3時。
エンドレスな感じで。
で、イベント自体は9時に終わります。
なるほど、一旦ね。
夜の9時、21時に終わります。はい、で、その後は、もう、
果てしなくね。
果てしない感じで。
続けられる限り、どうぞ的なやつですね。はい、超楽しそう。
楽しいですよ。
いいですね、素敵なイベントですね。
糸満ってやっぱりね、このなんだろう、みんなエネルギーあふれてて。
盛り上がりが違いますよね。
そうですね。
音楽もそうでしょ、そう。みんな、
なんか特別な感じですよ。
でもまたこの地元愛強いでしょ。
まあ、どっちかですかね。
どちらかというと。
もう、あんまり言いたくないけど、大っ嫌いの人は大っ嫌いですよ。
あ、そうですか。
地元に。
みたいな。
そう、もう嫌な思いがあるとか言って。
僕、そう、この間ちょっとイベントに行ったんですけど、なんかね、そう、自尊心もある反面、
うんうん、
なんかね、那覇の人たちに、うん、出身は糸満って言ったら、なんかね、みたいな。
何それ、中の人が悪くない？
そうそう、これ僕らが高校生、大学生の時の合コンなんかそうですよね。女の子なんかに。
どこ出身？
出身って言われたら、トミグスクっていう。
嘘だ、嘘だ、みたいな。
これはもう結構なセオリーで。
あ、そうなんですか。
はい。
そこまで違う。
もう。
そ
う。
で、また同じ那覇でも、
はい、
那覇のまあ首里の人、まあこれはあくまでも偏見とかじゃなくって、
うん、
首里の人だったら、
うん、
あー、みたいなこの、私は首里よ、みたいなこの。
あるんだ、やっぱりね。うん、
あ、種類はちょっとなんか位が高いイメージあります
ね。
そうですね。
勝手なイメージです
けど。そうそうね。なんかよくこう、県民性もそうなんだけど、はい、あと他、ね、ほら、例えば神奈川でも、
はいはい、
神奈川出身なんだけど、
うんうん、
横浜出身、ちゃんと言う人もいれば、
なるほど。
神奈川ですって言ったら、なんか、横浜じゃないところとか。
はいはいはい。
ね、うんうんうん、大和市とかね。
言いますね、
うんうん。
いや、神奈川でも横浜ですよ、私はと。
ですよね。そうそう。もう横浜。そう、兵庫県でも、私神戸ですみたいな。
ああ、なるほどね、県じゃないみたいな。
愛知県でも名古屋ですみたいな。
いや、糸満市内でもあるんですよ、そういうの。糸満市内でも、例えばカーピーっていうところは、
はいはい、
潮平方言ですんじゃってところなんですよ、
はいはい、
はっきり言うよね、わったすんじゃと、
わったすんじゃ言いますね、
すんじゃって、はい、あ、
逆に僕なんか地域はそんなに有名じゃないですよ、アハゴンって地域なんです
よ、はいはい、
で最近ちょっとこの西崎とか、
うん、
潮平のおかげで、ちょっと、
うん、
上がってきてるんですけど、結構まあ、ベッドタウン的な、おじいちゃんおばあちゃんも多い地域で、
うんうん、
昔はあんまりこう、アハゴンって言わないで、すんじゃって言ってましたね。
あれ、
潮平、すんじゃ小学校、潮平小学校とかがあるので、
はいはいはい、
でもアハゴンって言っても通じないだろうなってことで、すんじゃですって言って。
はい、
メジャーなんですね。
そうなんです。小学校ある地域だから、ちょっと偉いみたいな。
この糸満でも、そのね、たくさんの部落と言いましょうか、
はい、
まあね、その、間違って、
はい、
面白いんですよね、糸満ってね、海があるでしょ、うん、
はい、
だって山もあるでしょ、
山もありますよ、
うん、でまたそう、ね、そうだそうだ、ただあの、ね、あの 途中もあれだけの国土もあって、うん、でまたあのなんだ平和とかね、
平和とか
文化とかもまた、
うん、平和記念公園とか、
いろんなところバランス取れててね、
充実してますよね、糸満、
はい、面白いなって、
住んだら全然困んない、うん、僕もあの本土とか、うんうん、小座とか那覇にも住んだことありますけど、うん、全然ね、糸満いいとこですよ。
うん。全然、
住んだら。
もうここでもラジオどんどん行ってちょうだい、もうこれ。全国で聞けるから。
はい。結構何でもあるよね。うん、
ありますね。
FM の覇、わらば研究所プレゼンツ、糸満のいいとこ、みたいな。
ああ、ね、あ、そうか。いいのかな ?FM の覇だけど。
全然いいっすよ。全然いいっす。
ここ FM たまんじゃないですよね。
そう、FM たまんじゃないっす。
じゃないっすよね。
たまんじゃないけどね。
だって私も、那覇生まれだけど、浦添市民ですから、今。
そうそうそう、自由な感じで行きましょう。
全然、はい、そう。でももうね、とりあえずね、あの、いろんな市町村がね、あの、いろんな市町村が力を合わせて、沖縄を盛り上げようと。
子供たちをね。
まあ、那覇は本当に中心ですからね。うん、そこのね。そうそう、
でさあ、はい、あの、すっかり盛り上がったわけなんですけど、糸満トークで。
はい、
チョメさんとカーピーさんがね、はい、糸満の宣伝しに来た人みたいになってるわけなんですけど、はいはい、一応、ほら、私たち、わらば研究所なわけじゃないですか。
そうそうそう。
はい。でね、これ、はい、多分ね、YouTube 後で見てる人とかもね、どうなっちゃってるのみたいな感じで、
忘、ねはい、
年会の話してるけど、みたいになってるけど。
すみません、すみません。
忘年会の話になってるんですけど、ちょっとね、すみません。あ、はい、じゃあ、あの、ちょっと今手元のデータがありまして、
うんうん、何
ちょっとあの、チョメさんね、
はい、
肩書きがものすごいんですよ。
いや、あの、いろいろやってるだけですよ。
う
ん
う
ん
はい、いや、でもちょっとざらっと言いましょうね。はい、まあ、ミュージシャンでもあり、
はい、
それで保育園の副所長、
副所長やってますね、
それで日本保育協会青年部副部長、
副部長やってますね、
市民活動支援センター副所長
やってますね、
文化振興団体ラインライズ理事長、
はい、やってますね、
これらの肩書きを持つ
二
児のお父さん、
はい、そうです、お父さんでございます、
すごい、はい、
まあ、本業は保育ですよ、
基本は
保育が本業
で、うん、すごいいっぱいいろいろ出てきましたよ今、
あの、もともとその子供たちの仕事に就こうっていうのはあったんですか？
あのですね、僕が、うん、あのお母さんが無認可保育園をずっとやってたんですよ、
はいはい、そうなんですね、
そうなんですよ、だからもう生まれた年からもう保育園なんですよ、
はい、うん、
だから子供の声で起きて、
はいはい、
子供たちと共に寝るみたいな、なんか、
でもなんかいいな、
保育園に始まり保育園に終わるみたいな生活をずっとしてて、はい、まあ、中学校ぐらいですかね、もう自分は保育園をやろうと、
うん、
ただミュージシャンにもなりたいと、
はい、
だからもうあのプロになって、
はい、
まあ、東京あたりで保育園でもやろうかなっていうような、うん、そんなざっくりなんですけど、はい、まあ、ちょっと意識したのはそこら辺ですかね、
へ、
保育園は絶対にやるっていう、
なるほど、うん、
じゃあもうなんかやっぱこのね、子供たちのやっぱこの、うん、やっぱこれも生まれ持った環境が
本当です ね、
やっぱこれね、前回ちょっと前回収録で、
はいはい、
あの趣味特技っていう話したんですよ、
はい、
やっぱこれも生まれ持ったその環境とかでこの趣味は持ったなとか、
あ、
そういう話があったのね、
はいはい、
でやっぱりで今ね、あのチョメさんは音楽も話したじゃないですか、
うんうんうんうん、
音楽も同時にやってみたいぞっていうのもあったんですね、
ありましたね、
これも環境ですか、
まあ、あのうちの姉ちゃんとかがですね、うん、結構音楽好きで、
はい、
まあ、ちっちゃい時から、あのいろんな CD とかお家でガンガン流してる家だったので、はい、であの実家さっき保育園って言ったんですけど、
はい、
2階建てなんですよ、
はい、
で1階が保育園、
はい、
まあまあ広い、
はい、
で2階は半分こうなってて、
はいはい、
実家とボディービルジムがあったんですよ、
また
親父がボディービルダーだったんですよ、
そうなんだ、
そうそうそう、
それで、すごい、
そこの有線がスピーカーうまくつなげて実家でも鳴ってたんですよ、は
い、素敵、
いや、うるさいですよ、朝9時ぐらいからずっと有線鳴りっぱなしですから
ちょっと嬉しい、
そう、まあ音楽好きになるにはもう十分だぐらい、
持ってこいのね、
もう四六時中、ね、
うんうん、
回転時間はずっと有線ですから、
うん、
テレビ見たくても優先ですからね。
優先ね、
なるほど、なるほど。
そこにいつももう耳はもう、
そうです、そうです。
テレビつけてても耳だけはもう。
で、物心ついた時にさすがにうるさいってなって、まあそれを抜くんですけど、はいはい、うちの姉ちゃんたちもやっぱ音楽好きに育ってて、
はい、
まあ、そこら辺でいろんな CD を買ってきて、聴かされるわけですよ。
はい、
それでまあ、そして、ね、まあ、ポップス中心というか、そういうのを聴きながら、今に至るみたいな。
なるほど。
はい、ね、
あのカーピーさんは、
はい、
あのチョメさんとはちなみに、どういうあのつながりというか。
カーピーはですね、
やっぱ地元の、
そうです、地元の後輩でもあるし、
うん
う
ん、
うちの保育園の保育士でもあるし、
はい、
あ、まあ、幼稚園教諭ですかね。
へえ、はい、
の資格を持ってまして、
はい、で、まあ、4歳児クラス担当、
はいはい、
でミュージシャンとしても後輩なんですよ。 そうですね、はい、レゲエの、チームで歌ってた。今はまた、はい、なんで歌謡曲か、
フォークソング
を中心に歌も歌ってるんですよ。だからお互いミュージシャン保育っていうことで、う
ん、ミュージシャン保育、
はい、歌える保育士です、
ね、そうそうそう
末広つながり的な感じ。
だから保育園で僕がギター弾いて歌ったりとか、
はいはい、
あ、そうですね、敬老会とか
敬老会とか、
はい、あ、いいですね、はい、
でも楽しい、なんかそれ、
そうです、そうです、う
ん、じゃあなんかね、子供たちだったらこう今だったらね、音楽ネタとかね、リズムとかも、はい、結構すぐ、ね、乗れるし、なんかね、即興でなんかね、ちょっとなんだ音楽とか作ってみたりとかして、みんなで歌ったりとか、
もう反応いいですからね、子供たちは、うんうん、イエーイって言ったらイエーイって絶対
もう即興でライブハウスできるからね。
逆に子供たち見てたら、うん、沖縄で結構ライブ今までさせてもらったんですけど、うん、ノリ悪い時あるじゃないですか、恥ずかしがって、うんうん、沖縄って恥ずかしがるって言うじゃないですか、どのタイミングから恥ずかしがってんのかなって思いますよ。子供たちの時は全然恥ずかしくないわけですよ、
う
ん
う
ん、どっからどこでこの恥ずかしさ習ったのって聞きたくなる。
どこだろう、
その奥ゆか、いい言い方すれば奥ゆかしさというんですか、
うんうんうん、
ちょっとなんだろう、こう、まあ、思春期とか、はい、でなんかちょっとこういう、こうイエーイってやってる自分をちょっと見られたくないなみたいな、
うん、もう第三者的に見られて、
ね、そうそう、
これがなければ最高に盛り上がるんですけどね。
ねえ、まあ、でも最近はこの音楽もいろんなジャンルも増えてきて、沖縄もね、アイドルがいたり、でまたその沖縄さんの、沖縄さんといいますかね、沖縄で育った、まあね、ロックもそうだしね、いろんなムード歌謡曲もありますし、でまたいろんなジャンルでこのお客さんどんどんね、枝分かれしてて、なんかこう、なんかこう全体的にバランスも取れてきていいよなって。
そうですね、音楽、まあ、だからこういう子どもたちを、前は環境的なところで、なんかもっと恥ずかしがらない、失敗を恐れないみたいなところでやっていきたいんですよ、
はい、もう俺は俺だみたいな。
そうです、もうだから今最近保育園でもよく言われてるのが、この自主性とか、
はい、
この認知スキルに反対の非認知スキル、反対というか、まあ、うん、分かります、なんか認知スキル非認知スキルとか最近よく言われるんですけど、そこら辺をもうみんなでこう研究しながら、うん、さっきの教会とか、
へー、
園長先生たちとこう座談会してやってるんですよ、
なんかね、うん、これはね、なんかそういう楽しそう、本当にね、楽しそうっていうのが今頭の中にあって、
うん、
逆に子供たちってどんな遊びってやります？
どんな遊び、どんな遊び、
先生たちにこれやろうとか言ってから、
どうですか、
これやろう、
流行ってる遊びとかってあります？
今流行ってる、今流行ってる
の、うん、やっぱなんかテレビのなんか芸人さん真似とかですかね。
あ、もうそれは出る、
ね、出っ歯ですね、うん、
あと CM を歌ったりとか、
はい、
これはもうど鉄板ですよね、
ど鉄板で、うんうんうん、子供たち結構オリジナルの遊びとか、
オリジナル、
喋ってないからなんか
ねえ、
う
ん、ねえっていうか、
その子供たちの
間だけで、ってマイクが、はい、
さすがさすがプロ、
素敵、はい、
どうですかね、でもやっぱりお外遊び、園庭で遊ぶ時とかは、
うんうん、
おのおの、例えば今月山って言って、
うんうん、
山あるんですけど、
はい、
そこで上に登って、
はい、
ただ降りる、
はい、子もいれば、
いれば、
うんうん、
なんかスライドさせながら、
そうそう、
シューってやったりとか、
本当に、スケボーかぐらいの、
うん、これあれなんですよ、滑り台とかもそうなんですけど、
はいはい、
遊びが一定じゃないですか、ああいうのって、
はい、
月山とかこういうざっくりした遊びって、
うんうん、
遊びに展開がいっぱい出てくる
んですね、
パターンが、
う
ん、だから例えば大山から降りるときに、
うん、
その下に子供たちがいると、
うん、
自分よりちっちゃい子だと、
はい、
避けるかな避けないかなっていうのを子供たち実は判断してて、
うんうん、
そこじゃなくてここから降りようとか、
うん、
逆にちょっとゆっくり降りてみるとか、
うん、
逆にどいてって声をかけるとか、
う
ん、こういう、もういろんな学びがここに、うん、
いいですね、
この月山だけであるんですよ、うん、で逆にこっちがこう想定してない遊びとかもバンバンやってくるんですよね、
うん、こう遊びながら教材ですよ、本当ね、
本当に
生きる教材ですよね、
そうなんですよ、だから遊びがこう一定になるような、うん、この園庭よりはそういうざっくりとした遊びで、う
ん、はいはい、
子供たちが勝手に自由発想で遊びが展開していくようなっていうところで目指して園庭もこうみんなで作っていくんですけど、
うん、
はい、なんかいいのあります、なんか他の保育、このわらば研究所で出た
園
庭で、
ね、実はですね、実はこのわらば研究所始まって3ヶ月なんですけど、
はいはいはい、
実は保育士の肩書きで出た、はい、ゲストさん初めてなんですよ、
え、
あ、そうなんですか。
あと、
うん、
光栄でございます。
ありがとうございます。
初です。
じゃあわらば研究所認定の、
はい、そうですね、第一号
第一号保育士
研究員兼保育士、
あ、ぜひぜひ、
ありがとうございます。
素敵、はい、ね、うん、いいよね。
そうそう、今日ね、まだ本当チョメさんがね、もしもうちょっと渋滞はまりそうだったら、はい、過去をちょっと振り返ってみよう。
資料がね、出てきてましたけど。
総集編。
でも保育士さんね、ほら、男性保育士さんがいる心強さって、はいはい、私子供が5名いるんですよ。
うわー、すごい、
ありがとうございます。いい反応。まあ皆さん保育園のこう子供全員ね、お世話になってきたわけなんですけど、はい、やっぱ男性保育士だからできる遊びとかあるじゃないですか。体使ってとか。
はい、そうですね、うん。
抱っこのパワフルさとか、ね、ダイナミックさとか。そうそう、やっぱそれってすごく素敵だなと思っていて、
うんうん、ね、力強い、
力強いですよね、安心感ありますよね。
あと泳ぎ会とか、うんうんうん、大きい荷物持ってくれるし、
そっちか、
保育士同士も楽ちんみたいなね。
だけど、そうそう、男がいない時も女性保育士がすごいパワフルな人いましたけどね。
まあでもそうそう、本当保育園の先生ってどんどん力つきますからね、うんうん、
リンロフタ、
はいはいはいはい、
僕らで開けるのうまいのいない
、ね、コツがある、
パッてパッて、
そう、もう私5番目が今5歳になったんですけど、はい、5歳こうひょいって片手に抱いて買い物したりするじゃないですか、うん、ある時こう知り合いの小学校の先生がちょっとこういつも私が小脇に抱えてこう片手で動いてるから、はいはい、じゃあ抱っこしといてあげようねって抱っこしたら重みたいな、もうお母さんとか保育士さんとかってこういつものことだからいつもの通りにこうポッてやってるけど、はい、あれ大概ね米より重いですからね。
そうですね。そうですね。
余裕で重いですからね。うん、よく持ってるなって自分でも後で言われましたけど。
5歳児って相当まあまあ、
ね。そう、相当ですよ。それでも腰でこう。片方に乗せてますか、なんかね、なんかあんなコツがあるんです
よ、ね、まあ、自分、まあ、さらっとそうですねっちゃったんですけど、いや、まあ、この番組ね、いや、一応この番組ちゃんと狙いがありまして、はい、子育て研究所社長で、それでまた、はい、プロフェッショナルの
堀井さん、
はい、それで、はい、自分は全くど素人で、はい、で、まあ、また結婚もしてない、うん、まあ、子育て経験もない、でもそんな自分がこれからいろんな話をしていくにつれて、子育てっていいなみたいな、
なるほど、
うん、俺も結婚してなみたいな、そう
そうそう、完全にその素人からプロフェッショナルに向かっていくわけです
ね。そうそうそう、でまたそうやってまだね、沖縄また未婚率もまた高くなってるじゃないですか。
はいはいはい、未婚率、うん、ナンバーワン
ですね、障害未婚率が ね、男性ナンバーワンですからね。
そうそう、やっぱそこにはやっぱり子育てもお金かかるんじゃないのみたいな、こういう不安もあったりとかすると思うから、それを取り払ってやろうってから、
なるほど、
うん、そういうちゃんとね、私がちゃんと
この5人いたらですけど、はいはい、その1人目産んだ時の環境と、はい、今、まあ、5人目が5年前ですか、うん、
はいはいはい、
今どうですか、だいぶ改善はされてきてないですか、
何が子育て環境ですか、
そうです、子供の手当とか、
これは市町村によっても変わるんかな、
あ、そうか、
うん、そうそう、住んでる場所でも違いますね、
ハエバルとかはなんか医療費が無料になって、
あ、そうそうそう、ハエバルすごいですよ、だから人口流入もガンガン増えて
る、ね、
人口ばっ、南部すごい力入れてますよね、
今頑張ってます、ハエバル筆頭に、ま、うん、那覇もだいぶ頑張ってますね、糸満これから
までね、
そこ
目立ったね、
そう、でも今全国的にも明石市さんとか、はい、兵庫県の明石市とか、はい、子育て支援にすごく力入れていて、はいはい、あの所得制限なしで保育料第二子以降無料とか、
わお、
すごい、で何が起こるかっていうと、今までやっぱ子育て支援ってどちらかというと所得がこう中流より低い方たち、うん、まあ、大変な暮らしを強いられている方たちに子育て支援っていう制度ってどんどん充実してたんですけど、はいはい、ほら子育てって、まあ、家庭経済でなんとかカバーできるところももちろんありますけど、はいはいはい、そうは言ってもやっぱ大変さは変わらないということで、そうですね、うん、全ての子供に色付けせずに全員支援すべきだ、市の大事な宝だっていう理念で、はい、あの所得関係ないよって言ったら、高額所得の方たちがぐわっと流入して、今まで何の恩恵もないですからね、
なるほど、
ああ、はいはい、
そしたら税収も上がった、
そうイエス、
あったまいい、
すごいですよ、保育料無料にして高い人の無料にしたらどうなるんだみたいな話出たら、はい、だって納税者なんだもん、高額、
はい、
彼らが納めてる税金で自分たちの保育園が賄えるっていう、
まあ、変な話、国は変えられないけど市町村ぐらいだったら、ね、
変えられる、
そう考えたら所得制限したら逆に、
むしろ締め付けなんですよ、うん、そうそうそう、
なるほど、
頭いい、
頭いいですよね、
これどんどんじゃあもう取り入れていきましょう、
だこれからやっぱりより良くなっていく、いろんな紆余曲折の中に今あったと思うんです、今一番上は16歳なんですけど、もう16年経っても1個変わらないのは待機児童問題、
ああそうね、
結局やっぱ充足してもしても、うん、どうしても次々ニーズも出てくるし、働き方がこの15年でどんどん変わったので、ね、共働き率も上がってるんで、うんうん、16年前も大変だったけど、今はまた別の理由で非正規が増えて、はい、就労する方も増えて、うん、で保育所作るけど、うん、より働かなきゃいけない人が増えて、うん なかなか間に合わないそうです、はい、でそれもね明石市さんすごいから、待機児童600人ぐらいしかいないんですけど、うん、今年30年度で1000人分の保育料園を作るんです、で31年度2000人分って、うん、結局保育園ができると新しいニーズ層が生まれてくるからそもそも待機児童がいるって、うん、今の保育の仕組みだと絶対解消しないんですよ、はい、1人当たりいくらの運営費もらってるじゃないですか保育園、
うん、そうですね、
そうすると子供がいてくれないと運営できないから、はいはいはい、絶対きっちりの人数で立ててっちゃうんですよ、だけ ど、次のニーズ層って今までのニーズ層と違うから、うん、多く作っとかないと絶対待機が発生するんで、はいはい、なんで600人とかのくせに思い切って2000いくって言って、でいつでも入りたい人が入れるように準備するのが保育。
明石市ってちなみに人口どんくらいあるんですか。
ね、40万人だそうです。70ちょっと大きいぐらい。
すごい。
はい。神戸とお隣さんなんですよ。なんで神戸でやっぱ神戸ちょっとハイソなイメージあるじゃないですか、うん、兵庫県の中 で、神戸で今まで子育てしてた方たちがみんな明石市にベッドタウン化してきて、
いや、
うん、神戸に仕事に行くけど明石に住んでるとか、うん、
これはいいね、
すごい仕組みですよ、ね、今度ゆっくり話しますよ、
これやりましょう、はい、どんどん力入れましょう
とかね、やっぱりこう時代の流れとともに市町村さんも変わっていく、うん、やっぱ保育園現場やってらっしゃると、うん、やっぱ保育園ってずっと変わらずに子どもたちにとって安心な現場ってずっと頑張ってきて、で保育園側がねこうなんか年々こう質が下がるとかでむしろ高くなっていて、うん、でそれに対してやっぱり利用者がどんどん増えてるから、はいはいはい、なんかねやっぱねあとはもう一歩行政が踏み込んで頑張る時期なのかなっていう気がします、う
ん、ケイシーさん、
はい、
僕今思ったんですけど、
はい、
これ真面目な番組ですね。
そうですよ。
これ真面目な番組なんですね。これ
真面目な中にも
書いてあります研究所。まあ、
真面目な中にもちょっと、ね、
パーソナリティがケイシーさんだからちょっとおふざけ気分で来てるから真面目な番組なんですねこれ。
子育てバラエティーですから。
そう
ですね。でその中で、ね、そう、はいはい、まあ、もうあのなんだろうあの散らかす側でちゃんとまとめる側としてバランスを取って
ます。まとめる側なじゃなくて散らかす側なんですけど、どちらかというと散らかす側なんですけど。
いや明石市行ってみたいな。
そうなの。私も行きたいなと思って、市長さん知ってるんで今度紹介しますよ。
あ、お願いします。ですよ。絶対
あの、
視察とか行ってきます
よ。ねえねえ見てきてくださいぜひ。
持って帰ってきますよ。
一人の子供も取りこぼさないって。
いやかっこいいかという。め
っちゃ素敵。
前回ね来てたんですよね。
そう。
市長。
先月いらっしゃったんですよ。
あどっかどちらかの天仏かどちらでしたっけ？
違います。どこだった？あやヤシオソ。
ヤシオソ、
はい、ね、貧困クレサラ被害をなくす会っていう、
はいはいはい、
司法書士さんたちかな、うん、やってる会が毎年1回大会をやるんですけど、そこに基調講演でいらしてて、
いや、
でお招きいただいて私も聞きに行って、その後懇親会で3時間半横を陣取って出てっていいですか、予算どうなってんですか、
本当ね、予算どうなってんだろうって
気になっちゃってバッシングなかったんですかとか、
そうなんです、だから僕らも立場的に保育園増やしてください、待機児童なんとかしてください、うん、保育士の職なんとかしてくださいって言うばっかりじゃなくて、うんうん、やっぱり予算のこの組み方とか、うん、やっぱりちょっと分かってるもんだから、はい、簡単にくれくれとは言えないんですよ、
は
い、だからどうなってんだかちょっと、うん、
と思ったら本当によくよく考えたら、うん、国額納税者の納税額半端ないですかね、
ここから、うん、そう、
糸満市もこれにしたらあれかな、那覇からいっぱい来るかな、
来るかな、
那覇のベッドタウン化しねえかな、
ね、この間ね、この間那覇の市議会議員の方お二人さん、
酒、う
ん、はい、井さんと、はい、お中さん来ていただきまして、はいはい、でまたそれでもちょっとね夜間保育の話とかもちょっとね
出たりね、いろいろしました、うん、保育園問題、
ああそうですね、
糸満ベッドタウン化するなら、うん、公共交通の充実ですよ、
ああそうですね、
うん、
いや豊見城で背中島のところですごい混むんですよ、
あれちょっと道路開発どうなってんすかね、
あれね、
私お家に帰れなくなっちゃって、だってなんか何ヶ月かに一回道が変わるんですもん、
ここぐちって
やっと最近落ち着きましたよね、
はいはい、もうあの背中島入った瞬間出れないじゃないですか、
あ間違ったみたいなね、
あそこあの信号なしの何でしたラウンドアバウト交差点みたいなやるべきじゃないですか、
ロータリー的なやつ ね、
もう渋滞の
やっぱ糸満ロータリーは渋滞しないんですか、
しないですよ、本当にしない
ですよ、ね、
あれうまい、
あれすごい、
初めて見た、
うん、まあ僕らあのやっぱりラウンドアバウトしてない時の交差点も知ってるんですけど、
う
ん、
全然違う、
だいぶロータリーから、まあ、まさにあの FM ターマンというか、
はいはいはい、
白銀堂のとこぐらいまで混んでたんですよ、う
ん、へ
え、あれが全くないんですよ今、
ま
あ、
ないっすね、
すごいですよね、
本当にスムーズ、
ね、
全部止まらない
ですね、うん、あんなうまくいくんだって感じですよ ね、私も通ってびっくりした、
最初始めた時ってなんかこう譲り合いっていうのがあったから、本当に大丈夫か
な、譲れって感じ
で、私も糸満ロータリーワクワクしてちょっとエッフェル塔イメージしていったら、うん、表ちょっとちっちゃかったと思いつつちょっとコンパクトだったと思ったけど、
自分もなんかそんなのやるんかなと思って真ん中になんかランドマークとか出て
なると思って超ワクワクしてた ちっちゃかった。そう、ちっちゃちっちゃいけど可愛いと思って。
だから今から、ちょっと今、いとまのしげさんたちにもお願いしてるんですけど、うんうん、もうそういうちょっと混みそうなところは、ランダバウトしようよ。
そうですね。立体交差より全然いいですね。
絶対
いい、ね、費用的にもね。
はい、ね、もう、ちょっといい番組でしょ、これ。
いい。
そうなんですよ。
ここまで横で聞いといて、最後にいいとこで持っていくっていう、この。
何それ何
このずる賢さ。ずる
賢さってどういうことですか、
ね、はい、パーソナリティだからいいんじゃないですか。
いいですね、また早くですから。
たまにちょっとポンって、うまいこと言うだけだから。
あれうまいことかどうかはここが判断するんで。
あ、オッケー。これ持って
くるから。あ、オッケーです、オッケーです。
あのね、ケシさんのうまいことをね。
そういえばカーピーさんは今日、はい、すいません、急な、急にちょっとゲストだったので、
あ、はい、
出前しろなかったんですけど、
はい、
カーピーさんはちなみに、
幼稚園の先生って、
あ、その幼稚園教諭資格なので、
3、4、5とクラスを、
はい、
そうです。で、
その人だってさ、
家族、ご家族の、
とか、なんていうのかな、背景とかね、うん、そんな構成聞いてどうですか、ラジオで。幼稚園の先生になるっていう背景が知りたい。うんうん、なんかやっぱり男性でってどうしてもまだまだ少ないじゃないですか、はい、私沖縄女子短期大学で授業やったりしてるんですけど、はいはいはい、子供の
僕ら卒業生ですよ、はい、
そうですよ、
本当ですか、
はい、
でもだいぶ前ですよね違う、
いや僕は
最近なの、
僕はずっとミュージシャンやってたので、
あ、そっか、
普通に4年大学落ちてじゃない、卒業して卒業して、で、まあ、メジャーアーティストで2年ぐらいですかね、
うんうんうん、
やって、いや、このままじゃ保育士資格取らなくなると思って帰ってきて沖所に行ったんですよ。
ああ、そうだったんですね。
お金貯めて。
なるほど。
だからまだ免許取って5、6、7年
そうですね、
ぐらいですよ。ギリギリかすってるかかせてないかぐらいかですかね。私、児童福祉と子ども家庭、あとは子どもの権利
の
講師なんです。
あった、そんな授業あった、
はいはい、やってて人権とか子どもの権利条約とかやるんですけど、は
い、いや、ちゃんと知ってる人じゃないですか、
所長だもん、
もちろんだ毎週毎週もう自分もいろんなところでも
これあれですよね、そう、リアルに人を見た目で判断しない材料です、
はい、あ、それだったらもう僕は今日変なのが来たなってちょっと思われるかなと思ったけど、
ね、全然並びとしていい絵ですよ
ね、え、絵面は
そうそうそう、
私たち子供のスペシャリスト3人こう書きたいよね、下に実は子供のスペシャリストみたいな、
わらば研究所、
しかもみんなカタカナですよ、うん、
あ、本当だ、
パッと見たら絵面的にこの3人何みたいな、
ある意味ケーシーだったらケーシー、ホーリー、カーピー、チョメって、
本当ですね、
なんだか分かんない、こう、うどん吉甚平サンタみたいな、そんなカンタか、そういう感じになってますけどね、
これなんかいいっすね、こういう番、この動画ですか、動画撮って
るので、
そう、
ま
あ、ラジオやりながらも、そう、全国でも見れますよ、で、また YouTube でもそのまま残ります、
上がります、
あ、なるほど、
でまたポッドキャストでも聞けますので、
はいはい、うわ、ちょっと、
全国でも聞けます、
でもちょい、
思ったよりちょっと
ちゃんと、
え、いい格好ですよ、
なんか保育士っぽい格好、
いやいや、今日はね、まあ、今日は渋滞巻き込まれたっていう、
はい、
まあね、理由で、
はい、
本当に、
何、
まあ、やむなく渋滞、まあ、で一応ね、あれケーシーさんが番組だったからふざけた番組だと思ったっていう、
そうです、ドバラエティだと思ってましたね、う
ん、でしょ、
はい、
一応名前はちゃんと研究所なんで
プチバラエティ、
名前は聞いてたんですけど、
うんうん、
まあ、ケーシーさんパーソナリティだろうと、謎かけをやったりとかするんかなみたいな、
う
ん、
そうそうそう、は
い、で旧暦でもなんかお年玉もらうのかとか、そんなふざけた質問ばっかり
言って
たんで、
ああ、なんかそういうこと言ってた、始まる前に、
そう、そう、
実は
ちょっと
ありがとうございます。
オープニングでお年玉話してたのね。
はい、
それで、
はい
はい、うん、糸満は、
その。2回もらえんのかとか。1回なのかとか。
2回の人いましたよ。いました、いました。
聞きました、ね。やっぱじゃあ、それ全体ってわけじゃないんですね、じゃあ。
全体じゃないです。僕らは、どっちかというと、その、富城寄りというか。
はいはい、
まあ、僕らで言う、那覇寄りの糸満なんで。
はいはい。
那覇寄ってるとね。
富城無視。
ちょっと寄り出しって、
ね、そうなんですよ。
そ
こら辺は結構
新正月。
そうです。新正月系の人が多いです。
うん、ほうほうほうほう、
なので、新正月だけとか。
だ
けど、糸満の糸満、元糸満町というか、そこら辺の地域の人たちは結構旧暦でとか、旧暦もっていう人が多いですね。
ね、また旧暦結構ね、またちゃんと重んじる地域じゃないですか、
うんうん、
でまたあと結構地域の文化とかも、
はい、
ハーリーとか、
そうです
ね、
ナハーリーって言っちゃったよ、
ナハーって言った
よ、糸満ハーレーとか、
ハーレーですね、
糸満ハーレーとか、はい、そうそう、また他にも綱引きもね、
綱引き
も盛んですよね、
そうだそうだ、
そうです
よ、なんだろう、まあ、これちょっと、まあ、さっきのね、個性的なっていうところつながるんですけど、糸満ってなんかこうやっぱこの地元のこの意識も横のつながりがなんか強いって、
まあそうですね、なんかなんだろうね、 なんですかね、確かになんか他とちょっと違う感じ出てますよね。
そうですね。なんかね。
でもともとはでも結構チャンプルー文化というか、はい、その昔もその国際通りとかに並んで、この市場が有名だったりとか、
そうですね。
あったんですけど、なんかそこら辺が、いつの間にかなんか特別感になったのかな。なんだろうな。
なんかね、あの、僕那覇市でも僕同じこと思ってて、
はい、
那覇市はその昔はこの那覇市だけ の, この文化があったんだけど、うんうん、急になんかこのちょっとなんかこううちらは那覇市は特別だぞみたいな、こう観光客とかに見せるために、
あ
なんかあれちょっとこれこうなんかまあ悪い言い方するとええ格好してないみ
たいな何那覇
まあそれでも東京もそうですよね。
それは FM 那覇で言っちゃう。
いやいや、あえて言おう。
あえて言おう、ここあえて。
でも那覇は、まあ、まあ東京みたいなもんで、うん、やっぱりいろんな人が来て
中心ですからね、うん、やっぱりね、
そう文化昔ながら文化を、うん、なんかもうちょっとねあの大事にしてもよかったんじゃないかなってから新しいものがバンバン作っちゃってから、
私ヨナバルなんですけど、はいはい、なんか糸満とシンパシーをですね勝手に感じていて、
ヨナバルはあれじゃないですか、那覇糸満ヨナバルといえば、
はい、
大綱だ、そうそう
三大綱引き
で、ヨナバルの人は糸満に負けない、糸満はヨナバルに、うん負けるとか言わないしみたいな
戦ってないしみたいな、
だけど最近ヨナバルがグイグイ来てるんですよね、
来てますね、
糸満は意外に結構今ね気づいてますよ、
あの
気づいてる
というか結構ね、あのね、あのあっちの赤里浜じゃなくてね、あのあの
PR ね頑張ってんだな、ヨナバル
すごい本当に、
はいはい、
うまいうまい、
うまくなってきた、
うん、
やっと、
あとはあとはそこでね早原が絡んでくると、
あったっけそんなのぐらい隣糸満じゃなかったっけぐらいの気持ちぐらいシンパシー、
ここで今度はねもう各市町村のメンバー集まったらすごいことになりますよ、
そうだね、
ハエバルと
こう南部地域のみんなで集まってババ、
ね、何町と呼んだとかして、
でもハエバルの子育て施策はちょっといいなって言ってみんなでこう羨ましがって、うん、
本当に、はい、あれはすごい、
医療費窓口払いなくなっちゃったし、
うん、市町村自慢とかね、みんなで
やりたいですね、面白いですね、
ハエバルにそれ出されたらもうちょっと勝てる気がしないな、う
ん、あでも来年度からどこの市町村もやるって県が言ってるんで、
え
っ、うん、イエイイエイ、皆さん、はい、来年度から、乳幼児で非課税世帯からかな、順序よく、
なるほどなるほど、
はいはい、ですけど、窓口のバラ支払いをしないでいいように、その分県とか各市町村が負担してくれます、本当はペナルティーがあるんですよ、窓口払いやらない と,
ない と、あそういう
健康保険料取るための増進としてお金をこう出して代わりに出すっていうのはダメだっていう国が制限していて、
はいはいはい、
それを甘んじて受けてでも窓口の払いをもう県と市町村がちゃんと持ちますって言って、
なる
ペナルティー受けてもやるよっていう、
いや
すごいですよ、子どもたちへの思いです、うん、やっぱり病院医療を適切に受けれるようにしようねっていうのは頑張ってくれてるので、う
ん、子どもまだまだ多いですからね、沖縄は、
もう、合計特殊出生率が 1.94 で、ねうん、もう全国で一番、うん、沖縄県が少子化対策に近い県なの で、
う
ん
そうですよね、
日本の少子化対策は沖縄が握ってると言っても過言ではない
し、うんうんはあ、2.2 まで上げましょう、
そうですよ、
じゃあもっとじゃあみんな作ろう、
2.08 超えたら人口増だからね、
おっ
すもうちょっともうちょっと、
ぜひケイシーさんと
私らの、うん、今からまた、ね、
ケイシーさんとね子供をね、うん、作りたい方がい
た私もさっき欲しいかなって思っただ
けどこれ見たら昼の2時って感じですから、
とりあえずじゃあ今年の
聞こえたら嫌だ、
とりあえず今年のじゃあね今年の目標はとんかつでじゃあ
ああそうですね。そうです、ね、そう。バラバ研究所で公開結婚式とかやっていいですよ。
ああ、いいですね。
今月のそのプロフェッショナルの方で呼んだりとかして、
はいはい、で、またね。プロ呼ぶね。
婚活モールとかあるじゃないか。
じゃあ、
そうそう。
まずは沖縄県庁の婚活パーティー行ってください。
沖縄県庁でもやってるの？
やってますよ、やってますよ。やってますよ。
ね、市町村とか
やってますね。あ、知らないですか？結婚してますか？
独身なんですよ。
あ、じゃあ一緒に。
はい、それを聞きたかった。
そうですね。独身なんですよ。
ケイシーさんと一緒に。
彼女もいないですもんね。
彼女いないですね。
保育士さんって難しい、女性の保育士さんもなかなか出会いがないのよって言うけど、ですよね。
みんな結婚とか彼氏いるよね。
いる。
あれ？
いますね。親？
その寂しい方持っていかないで。
なんだろうね。
なんですかね。
まあ、即興終わった後にケイシーさんとなんでかなって語り合ってください。
お知らせしましょう。
はい、語り合ってください。
またまたね、話は続いておりますけども、はいはい、ちょっと一旦ね、ちょっとここでね、まあ、この放送をね、独特のジングルがありますので、
はいはい、
ちょっと聞いていただきますね。
はい、
じゃあ一旦、下げさせていただきます。
所わらば研究所。
いやたくみたくみたくみ、
うんちうんち。
堀さん、
へー、始まったよ。
ああ、はい、
始まっちゃうよ、
はいはい、失礼いたしました。
あの、ね、あ、びっくりしたね、まあ、ジングル可愛かったからね、
はい、はい、ちょっとね、ジングルの話で今みんな盛り上がってましてね、
可愛かったね。
そうそう、今年もね、またこのわらば研究所、ね、いろんな人たちをね、呼んでみて、ね、またこのジングルもどんどん増やしていきたいですね。
そうですね、いっぱい子供たちも遊びに来てほしいですね。
ちょめさんね、また改めて、はい、あの、じゃあちなみにあのさっきね、あのね、二児のお父さん
で
したんですけども、
はい、5歳と0歳ですよ。
おう、じゃあ今度そのね、もしよかったらわらば研究所ってこの
遊びに来
て、一
緒に来てください。ちっちゃいこと、うん、あ、僕がじゃなくてですか。
あ、どうもいいですよ。あ、子供の声作ってから
一緒に
わらばって。
かすかすじゃないか。分かった、それか、はい、もうあのオリジナルでジングル作っちゃったらいいですよ。
なるほど、あの曲で、
うん、
いいですよ、全然いいですよ。
わーい、やった、ほら、だって研究員に名乗りを上げてくださったの、ね、1号でしょ、2年、2、3、やった、ありがとうございます、
ね、いや、これは幸先のいいスタートを切れましたよ、これは。
新年早々、そうそう、あ、まだ、いとままだだけど、ほら、
いや、まあね、
これ、そう、
これからもじゃあ、あの、新しいね、あのね、いとまもこれから新しいね、年が、
ほら、近いからね、那覇のネットワーク組んで、
いいと、皆さん一緒にカウントダウンしに来てください。
行きます、行きます、本当に遊びに行かせてください。
まして、2月の11日でしたっけ？
2月の11日、
はい、で、さっきのじゃあ糸満大忘年会の
大忘年会、はい、
お知らせをちょっと、
もう一度よろしいですか？言いますか、はい、新暦で言えばですね、
はい、
2月11日の日曜日、
はい、
午後2時オープン、午後3時スタートで、
はい、
行われます糸満大忘年会3、
うん、
はい、
すごいこと、
エイサーとか獅子舞とかで始まり、お笑い芸、お笑いタレント、はい、芸能人いっぱい来ます。糸満出身だったり、はい、ゆかりだったりで、
もしかしたら私も出ます。
はい、
はいは
い、いや、吉沢はもう絶対参加
する。すごいことに気づきましたよ、
はい、
どこでやるんですか。
あ、
そうですね、さっきから言ってない。
最近できたあのステージココっていう、
ステージココ、はい、
ライブハウスっていうんですかね、
はい、
西崎
6丁目にありますね、あのトマトの近くですね。
そうですね、
あ、カラオケ
トマトの近くに、
はい、
あの最近できたんで、
へー、
ステージCOCO ココで調べたら、
なるほど、
了解です、
出るかな、
うん、交通の便もいいですね、向こうね。
そうです、
うん、
いやー、もう本当ね、糸満もね、そうなんだけど、南部が今元気でね。
そうですよ、
でまたこうやってね、若い皆さんがどんどんね、前に出てきて、子育てのために、子供のためにってね、出てくること、これが一番のね、
嬉しいですね、起
爆剤となって、
はい、
いやー、これでね、もう今年1年もまたね、楽しくやっていけそうですね、
うん、そうです ね、
ね、
研究員も増えましたし、新年早々、
はい、ね、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、改めまして、はい、今週のゲストはですね、こちらのチョメさん、カーフィーさんのお二方、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、わらば研究所ではですね、皆様からのメールを、募集しております、
はい、
こちらですね、780@fmnaha.jp、もしくはですね、わらけん780@gmail.com でこちらで募集しております。またフェイスブックにもですね、またあのこちら投稿フォームありますので、どんどん、こちらお便りくださいませ。
待ってます。
はい、今日はね、渋滞で巻き込まれたチョメさん、カーフィーさん、
はい、
また改めまして、あのたくさんね、喋ってください。
はい、準レギュラーとして頑張ります。
お願いします。そうです、そうです、ぜひぜひ、
はい、そしてですね、当番組ではサポータースポンサーを募集しております。
はい、
またこの後ね、ちょっとお経通りのね、お蕎麦屋さん、大福行こうかな、
うん、
大福美味しいんだよね、大福のお蕎麦屋さんね。
そう、この通りに、前の通りに。
そうなんですよ、
今日朝から全然ご飯食べ
ない。純駆動から歩いて、純駆動から歩いて 20歩だったかな、それで
純駆動から20歩
で行けます。
はい、
美味しいお蕎麦屋さん、
大福、
あちら、お母さんが本当にね、おしゃべりが面白い人でね、
あったかいんですよ、実家に帰ってきたみたいな感じで、
ケイシーさんより面白いですか。
めちゃくちゃ面白いです。
あれ、あ、
それは相当面白いですね。
そこはもう認めます。
それは相
当認めるじゃん。あれはもうやっぱね、もう長年 の、 あのおしゃべりの、
ね、そうだね、蓄積された、何十年って言ってました、40年ぐらいって言って
ましたね。
とてもお元気な、ね、はい、お母さんね、
大福、
はい、遊びに
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
じゃあ、いや、ここでね、
はい、
いきなりだけど、はい、ケイシーさん振ります、
はい、
何しよっかな、何がいいですか、何でもいいですよ、謎かけやるんですよ、
はい、
クイズ？
違う、違う、
謎かけ？
謎かけ。
じゃあね、
はい、
今日ちょっと話にも出た、
はい、
園庭の小山だから、月山っていうんですか？
月山、
月山、
うん、あ、月山で、月
山
ですか？
小山、小山です、
小山、小山、いやいや、行きましょう。 築山とはけまして、
はい、
築山とはけまして、機械のオートメーション届きます。
機械のオートメーション届く、はい、その心は
自動が集まってます。
あ、すごい、
は
い、
エンディングがちょうど終わったところで
、
はい、今週もね、この辺で失礼いたしたいと思います。わらば研究所担当はケイシー高飛車と、
はい、子育てアドバイザーホーリーでした。
で今週のゲストチョメさん、カービーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた皆さんごきげんよう。
また来週。